ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は1994年の4回目なんですけども、昨日ですね、私の親父の、忠告をですね、皆さんに紹介いたしましたが、もしかすると今の日本ですからね、この私が言ったことをひねくれて取る人がいると思うんですね。多分それは自分が間違っていることを言ったんじゃないということを主張したいんだ、武田はとかね。それから、親父の言うことなんかを紹介するんだとかね。そういう、このなんちゅうか、まあ僕に言わせたらひねくれた、なんかいろいろ反響があると思うんですね。それはやはり今の日本人が本当にケチ臭くなっちゃったんですよね。それまあ、それは、そういうケチ臭い人が嘘をつく人とか、そういう人が多くなったってこともあるでしょうね。ですから多くの人が、どうせ人の言うことは、本当にその人の心の中をそのまま言うことなんかないと。みんな自分が得しようとか、人を貶めようとか言ってるっていうのを思ってるんでしょうね。だけど、私がまあ父の忠告もあり、それから自分の人生っていうのを自分がよく考えたってこともあり、また NHK に騙されて原子力をやってしまったという非常に反省もありですね。僕は本当に素直に、何でも言えるようになったんですね。まあ特に50ぐらい過ぎてからは、どんなに自分がピンチになっても、それを言い訳をしたり、嘘を言ったりしないようにしよう。そのまま言うような人生を送ろうと。まあ、それで僕は体が弱かったんですけど、43ぐらいから元気になったのはそれですし、まさかね、この年まで元気で何かができるとは思ってもいませんでした。まあ、父親はね、私に有効な忠告はしてくれましたけど、まあ、邦彦は20歳まで生きるのは難しいだろうな、というふうに、そっと、僕の母親に言ってたそうですね。母親はそれを姉に言って、僕が長じてからも、親父も袋もいなくなってから、僕にですね、邦ちゃん、お父さんもお母さんもこう言ってたわよと、姉は僕にそう言いましたね。まあ、そのぐらい体も弱かったもんですし、私もそういう覚悟をしておりました。まあ、それもあってですね、43歳に健康になった時に本当に感謝しました。ああ、これでね、普通の人間として生活ができる。まあそれが私を素直にした一つの理由かもしれません。それからまあ父親が非常に一徹で、まあ数学一筋という人でしたから、私もその子供としてね、世の中に嘘をつくとか作戦を組むとか、そういうことはやりたくないと、まあいうような気持ちもありましたね。でまあだけど、今はね、父親がそういうことを聞いてからはね、私は人が私を批判したり、もうあらぬことを言われるんですよ、僕全然。ね。あらぬことを言われるんですよ。だけど、まあ正直にね、できるだけ正直にやってきました。テレビなんかで時々試食コーナーなんてあってね。で、タレントと一緒に、お笑いの人と一緒に食べて、お笑いの人はもちろん、あ、美味しい美味しいって言いますよ。だけど僕は、あんまり美味しくない時は、うん、ちょっと一つなんつって怒られましたけどね。だけど、そういうことですら、やはり自分に正直に、人間は生きるっていうのもいいことなんじゃないかと。それによって、テレビの出演がダメになったりしてもね、それよりかやっぱり人間というもの、人というもの、自分というものに対するプライド、まあそれが大切だと思いましたね。それから世の中で少しでも偉そうな顔してる。僕なんかも、やっぱりそれは偉そうな顔してるんですよ。それはね、私自身が偉そうにしてなくても、大学の教授だったり、まあテレビに出て解説なんかすればね、それはやっぱり偉そうな感じがするんですよ。偉そうな人がね、やっぱり自分のこと考えたり嘘ついたりしたらいけないわけですね。まあということで、今日はですね、我々がなんで貧乏なのか。この前ちょっとショック受けましたね。ちょっと中国の知り合いとちょっと話しましたらね、その人はこう言いました。私が中国に帰れば、だいたい年収は1000万なんだけど、日本で働いてるんで、ちょっと中途半端な仕事しかできないこともあって、年収400万なんですと。だから本当は中国に帰った方がいいんだけど、子供がいて少しこう器用な子供らしいんですね。で、まあ先生の言う通りやるっていうような子供なんで、中国に行くともう勉強ばっかさせられる。だけど日本の教育はやはりね、小学生です。確か5年か4年ぐらいですね。やはり先生がね、子供のことを考えて教育してくれる。だから今迷ってるんですよ。先生はどうお考えですかというご質問を受けましたね。で、僕それはまあそれで答えたんですが、いや、中国が年収1000万で同じ人でね、日本だと400万、あ、そういう時代になったかと、まあ、いうふうに思いましたね。まあ、今日はそういうことをちょっとお話しするんですが、まあ、この新しいスタイルのひばりクラブは、データなんかをちゃんと出していくということをね、それもそのデータが隅の方にあってほとんど見えないっていうんじゃなくて、データがきちっと見えるような、 それで説明も入れたいと思うんですね。で、ここに書きましたやつはね、関西の経済界が出したものなんです。つまり、僕の出したデータよりか、やはり経済界が出して、しかもこれは経済界の批判にかなり近いんですね。まあ、これは偉いと思いました。やっぱりね、人間はどうしても自分をかばおうとか、自分の団体に有利なことを言おうっていう、やっぱりことがあるんですよ。それがね、やっぱり経済界自身がね、やっぱり日本の経済を立て直そうと思ったんでしょうね。これは1960年、つまり高度成長が始まる年を1として、基準としてですね、その後の経営者とか従業員とか、売上だとか、それから R&D っていうのは研究開発費ですね。まあそういうのにどのくらい日本の企業っていうのは出してきたかというような簡単な図なんですね。で、誠によくまとまってるんですね。つまり1960年から1990年までの30年間、日本人は本当に一生懸命働いて明るい社会でしたよ。それはね、今よりかずっと貧乏でしたけど、貧乏だということと、それからみんなが生き生きと明るく働いてるというのは違ってたんですね。まあ満員電車にぎゅうぎゅう詰められて、駅門の改札も、ね、今みたいにピーなんつって通るわけじゃないから、カチカチカチカチ駅員がこうね、切符を切ってくれるのを並んで待ってっていうような状態でしたね。それで僕なんかも大変だったですね。朝の7時に家を出て、歩いて、遠くを歩いて電車に揺られて行って、帰りはだいたい10時を越しましたね。みんなそうでした。みんなが戦争でやられた日本のね、復興を目指して頑張りましたね。不満がありませんでした。お母さんは一生懸命ね、子供が2人か3人がいましたから、その子供たちのご飯作ったり洗濯したり、もうそれはもう大変だったですよ。物を買うのがもうできなかったですからね。まあ家にお風呂はなかったし、まあ銭湯に行きましたしね。それから、石油ストーブ一つ買うのも大変でしたね。私体良かったんで、思い出します。石油ストーブをね、どっかで安く買って、それ配達してもらうお金がないんですよ。ですから自分で担いでね、家まで一生懸命坂道でした。今でも坂道を登る時の辛さっていうのは覚えてますね。まあ、そんなような生活でしたけど明るかったです。夢がありましたね。今日より明日、私たちは嘘もつかないで生活してんだっていうね、そういう感じがありましたね。で、1990年に、世界的にもバブルが崩壊し、これは1990年の問題なんですが、そこで日本もですね、もうお金がいらなくなっちゃったんですよ。要するに生産を拡大する必要がなくなってしまったので、皆さんも覚えておられると思うんですけども、まあ、バブルが崩壊したんです。このバブルが崩壊した最も大きな原因は、生産を拡大しなくてよくなったっていうことなんですね。そうするとお金が必要じゃありません。つまり新しい工場を作らなくていいんで、経営者がお金をあまり要求しないんですね。だから我々が一生懸命働いた金を少しずつ少しずつ銀行に貯金しても、その銀行に貯金したお金を借りる人がいないから。だから、銀行の普通預金の利子はね、実に 2% ぐらいから 0.01% まで下がっちゃったわけですね。まあこれがいろんなことを引き起こしましてね、今でも議論がありますが、要するにインフレ的に政策をするべきか、それとも財政をね、引き締めるかっていうんでいろいろ議論今でもやってますね。30年経ってもまだやってますけど、まあそういう問題もありましてね。そして経済が停滞しました。そうすると経済が停滞すると政治も悪くなりますね。1960年はいろんな先駆けとかね、それから熊本から出てきた知事が首相になったり、まあいろんなことやってうまくいかなかった。それで小泉政権で少しまたね、終身雇用とかそういうのがなくなって、また悪くなって、まあ、その後民主党がね、これは民主党政権3年間って悪夢の3年間って言われますけど、ひどかったわけですね。まあ自民党もその頃、安倍さん以外はね、1年か2年しか首相が持たないということで、まあ4年間に4人の総理大臣が立つというような状態になりましてね、それはまあひどい状態だったんですよ、実際はですね。それでまあそれを抜けてもね、やはりなかなか立ち上がることが難しくなった。その政治の混乱がこのグラフによく出てるわけですね。1990年までは経営者の年俸もね、それから従業員の給料も、売上もちろん増えて、それから R&D って書いてあるのちょっと見にくいですけど、研究開発費も伸びて、そして本当に1990年までは発展する典型的な国として日本になったわけですね。ジャパンアズナンバーワン、アメリカに次いで経済規模第2位と 人工的な補正しなくて第2位と、まあ、いうことですから、ものすごい立派な国になりました。しかしそこからピタッと平らになってしまって発展しなくなっちゃったんですね。給料も増えない。売上も増えない。研究開発も増えないとこうなっちゃった。まあ10年ぐらいはね、そういうショックがあるのは仕方ありません。時代の変化ですから。しかしそれが終わった後ですね、2000年ぐらいからも、今度は何が増えたか。従業員の給料とか、それから R&D 研究開発費なんかどんどん下がっていって、その代わりに上がっていったのが株主に対する配当だったわけですよ。これがね、ガバナンスとかなんか言っちゃってですね、変な英語が出てきましてね、東京株式市場のやり方も変わって、とにかく従業員が働いたものは株主に渡すんだと。お金を持ってる人が偉いんだと。そういうふうになったんですよ。日本のね、発展っていうのはね、お金を持ってる人は感謝します。会社にお金をくれる人は深く感謝をしまして、株主さんありがとうございますっていう態度は示すけど、やはり一番大切なのは生産に携わって仕事をした人を報いるというのがね、徹底しておりました。で、経営者に対する報酬も必ずしも高くありませんでした。日本はですね。まあ、従業員第一だと。まあ、これは江戸時代の領民第一だと。武士は、統治はしてるけども、農民が幸福になるようにやるんだという江戸時代の日本の伝統をそのまま引き継いでおりましてね。私なんかも本当、若い頃、会社で研究員をやってたんですけど、本当にその恩恵を受けましたね。ところが、僕は大学に行ったのは50歳の時からです。それからはですね、もうそれからこういう株主の線がどんどんどんどん赤い線がね、じゃんじゃん上がってるでしょう。こういう時代になりました。私、大学に入って2、3年経った時に、国からですね、1億6千万ほどの研究費いただきました。そしたらその時に国のですね、課長が来ましてね、僕は、まあ年は取ってましたけど、新米の教授だったもんです。先生間違えちゃいけませんよ。今度の研究は国がお金出してるんですから、ここから出てきた特許は国のもんですよ。お金を国が出してるんですから国のものなんで間違えないでくださいねとこう言ったの。で、僕はね、すぐね、僕も頭が切れた時代ですから、すぐね、あ、そうですか。それじゃあ、もうこのお金は受け取りませんから、通産省の金庫に入れといてくださいと。だって今話だったら、お金を出したところに特許が全部行くわけでしょ。ということは、お金を金庫に置いていけば、金庫から特許が出てくるってことを言ってるわけですね、と。本当は違うと私は思いますと。私はお金をいただくのは非常に感謝してますけれども、大学が研究の施設を貸していただき、私が知恵を出して、学生も実験に協力してくれて、そして成果が出て特許が出るんであって、お金だけを、研究費だけを金庫に入れといたから、特許が出てくるわけじゃありませんと。と私は思いますと言ったの。したら、さすがね、お役所の切れる課長ですから、わかりましたと。それはわかりましたので、そのうち制度を改善しますと言って、今は多分、大学3分の1、教授3分の1、それから、お金出したところが3分の1の特許の所有権になってると思います。学生はね、すごく難しいんです。これはまあ、話すの1時間ぐらいかかるんですから、ちょっとここでは割愛いたしますが、まあそういうことになったんですね。しかしこのグラフを見たら逆転してますよ。つまり、それまでの日本っていうのは、働いてる人が大切なんだ。もちろん経営者もそうだけど、アメリカはほとんど経営者が取ります。まあ、いろんなデータがあるんですけども、95% を経営者が取るというデータもあるぐらいです。ところが日本はこれで見たらわかるように、経営者と、それから従業員というのはほとんど同じ考えですね。それから研究開発にも力を注ぐと。まあ、研究開発に力を注ぐっていうことは、この会社の次世代の従業員にそのメリットが行くということですからね。ですから日本は本当に働く人を大切にするという素晴らしい国だったんですね。それがお金を出す人だけ大切にするって変なことになっちゃったわけですよ。これはまあアメリカとかヨーロッパのやり方を真似て、まあ主に小泉内閣の時の大蔵大臣とかね、そこら辺の考え方ですよ。今でもそうですね。何かお金が多い人が偉いという。お金が多い人なんで偉くないですよ。偉いのは一生懸命日本国の繁栄とか、それからみんなのために骨身を惜しまず働く人が立派なんです。特に国立大学が出たらね、やっぱり勉強するのに国民の税金をいただいて勉強したんですから。いや、よくね、国立は授業料安いから、私立は高いからできれば国立に行くって、それ嘘ですよ。国立の方がもちろん一人当たりの学生にかかる費用は高いんですよ。全然高いんですよ。東大なんか5倍から10倍してるんですよ。私立大学に対して。しかしそれは、後にですね、国立大学を卒業した人が、日本国のために貢献してくれるからこそなんですよ。 当たり前なんですよ。何ですかこのグラフは。株主だけどんどんどんどん増えて、しかもこの株主がもう一つ悪いのは、外国からお金を入れたんですよ。なぜ外国からお金入れたと思いますか。だって日本の人が銀行に預金したら銀行の利子は 0.01% になっちゃったっていうことは、日本の中では金が余ってるんです。余ってるから借りる人がいない、借りる人がいないから利子が下がっちゃった。だから庶民はなけなしのお金を銀行に貯金しても全然利子が来ないということになっちゃった。じゃあそのお金はどこに行ってるの？ったら、お金がいらないのに外国からお金を入れて、それに利子とか株主の配当をつけたわけですよ。なぜか政治家にお金が行ったんですよ。今ほどひどくはないですよ。今はもうもっと直接的に外国から機械を入れて補助金をもらって、日本人の税金でその外国から買ったものを支払って、そしてある程度ロイヤリティみたいなものを外国に払って、日本人が損ばかりしてるわけですよ。だから中国人が中国に帰れば年収1000万なんだけど、日本にいたら400万というふうな国になっちゃったわけですね。しかしその事実をこういったデータでしっかりと、しかも経済界自らが日本の国はもっとちゃんとしなきゃいけないっつって、このデータを発表したということが素晴らしいですね。僕は経済界に対してあんまりいい思い経験ないんですよ。やっぱり経済界の人っていうのは自分の儲けを大切にして、日本を大切にしてないっていう感じを持ってるんですね、実は。まあそんなことありませんよ。そんなことだけではありませんけど。まあそういう人もいるんです。学者ですら、最近では東大教授ですらね、自分の研究費を取るために日本を裏切ってる人いっぱいいますからね。だけど1990年までの日本の繁栄っていうのは、これ見たらわかりますよね。なんで日本が繁栄したか。国民が一生懸命働き、政府も日本人が良くなるように一生懸命やり、産業界もこれに呼応してね、非常に正当な賃金体系を取ったっていうことなんですね。ですから私たちはこのグラフはもうどうしても忘れちゃいけない。また昔のように株主は軽く見て、お金出してくれてありがたいけども、やっぱり人間というのはその人の人生をかけて日本のために働いてくれた人をね、上に置かなきゃいけない。今私が言えばね、母子家庭のお母さんとか、それから子供を一生懸命育ってる人を厚くしなきゃいけない。やがて日本が国防軍隊を作るようになったら、やっぱり日本の国を守る人を大切にしなきゃいけない。そういうことが、やっぱり国の、それが今嘘ばっかり言ってきてますから。こういうグラフはね、NHK とか朝日新聞からは絶対に出ません。日経からも出ませんね。やはりそれがね、問題なんです。私がここで今日言いたかったのは、実は少しずれちゃったけど、情報が正しくなければ、国は繁栄しないし、国民は幸福にならない。情報の正しさ、それは情報を細工するんではなくて、どんなに嫌な情報でも本当のことを報道する。それが大切だと思っています。